説教、血と愛、指導元を牧師。
知識は人を高ぶらせるが、愛は人を作り上げる。その言葉が今日のコリントの書の第8章に記されておりました。まあ、言い換えれば、愛は知識を超えていくものであると、まあ、そういうふうに言い換えてもいいかもしれません。この問題を、この事柄をどういうふうなこの文脈の中でこの聖書は記しているかということでありますけれども、このコリントの教会は大多数の会員の大多数がそのギリシャ人で構成されていた、まあ、ユダヤ人から見れば異邦人の社会、ユダヤ人から見ますとギリシャ人のそういう場所にあったし、そういう教会だった。でそこにはギリシャ社会の特有の問題があったと考えられます。でその一つは、このコリントの町にもギリシャの神々というものがの神殿があった。アフロデーテ、ゼウス、アポロ、そういったようなこのギリシャのそうそうたる神々の神殿がこうあった。でその神殿に実はその肉が捧げられていたという言葉がこう出てまいります。というのはどういうことかと言いますと、その当時の人々はその、食べ物についてこんなふうな考え方をしていた。つまり食べ物を我々はもう毎日こう食べてるわけですけれども、それ人間は時には病気になったり、肉体的な病気になったり、あるいは心が少し病んでくるというようなこともあるわけです。そうしますと、それはその食べ物にはその悪霊がついてですね、その食べ物に悪霊がついて、その食べ物を食べるから人間はこの肉体が病気になったり心が病んでくるんだという、そういうふうにこう信じられていたということですね。ですからその食べ物を神殿に持ってきてですね、それを神殿にこう捧げて、いわばこう清める、この悪霊がついてるつかないように、あるいはついてたらそれを取り除いて、そうして清められて、清められたものを食べるならばですね、その祝福されたり元気になったりと、そういうふうになるんだというふうに考えられていた。そういう習慣があったということであります。ですから、食べる肉を神殿に捧げて、それを清めて、いわばそこに食べ物に良い神様が乗り移ってですね、そしてその肉を食べれば病気にならない、そんなふうに考えていた。捧げた肉の一部は捧げた人に返され、あるいは友人や親族を集めてその肉を神殿で食べることもあった。そして神と交わるというようなことができると信じられていた。しかし大量の肉が捧げられるので、神殿の中だけでは消費することができない。そこで市場に払い下げられて、その肉がお店にこう出回っていた。でその肉にはこの紫の印がつけられていたと。検閲っていうんですかね、これ合格みたいなですね、あれこれ大丈夫だよとか、これ清められたものだよみたいな、そんな印がこう肉についてたと、というふうに言われておりますね。で一般の人々はそれを食べてたんですけれども、この長らくそのような習慣に生きてきてきたところで、イエス・キリストを信じるようになった人ですね、今までそういう習慣に行ってきたんだけども、今度はイエス・キリストを信じるようになった。コリントの教会の人たちですよね。そうしますと、この神殿に捧げた肉を、神殿というのはこの アポロであるとかそういうゼウスとか異教の神々ですよね。でそういうところに捧げられた肉を市場で売ってるわけですよ。でそういう肉を食べてもいいのか、ですからそういうこの偶像に捧げられたようなものは私は一切口にしませんというような人もいた。いやそれに対して、いやそんなことはないよと、偶像というふうにの神々だって信じる人もいるかもしれないけれども、我々はそれはまあ本当の神様じゃないじゃないかというふうに思うから、それは食べてもいいんだよと、あるいはその中間の人たちもいた。極端な人は食べない。もう一切そういうものは触れない。だけど、またこう極端な人は、いやそんなこと何にも気にする必要はないよ、これは肉なんだから、そう言って、食べる人と食べない人、その中間の人もその出てきた。そこでコリントの人たちがパウロさん先生、これ問題どういうふうに考えたらいいでしょうかという、そういう問題だったということでありますね。まあこれも我々もですね、今日的な問題でもあるんですよ。我々もやはりね、あの友人の葬儀に、あるいは自分の団地の知り合いの ところのお葬儀に、仏教のお葬儀なんだけれども、そこではお焼香をしてもいいんでしょうか、しない方がいいんでしょうか、どうなんですかっていうふうにですね聞かれることも あるんですよね。まあそれぞれいろいろなお考えもあるかと思うんですね。まあ、そういう仏教の葬儀には絶対もう行かないという人もいるかもしれない。いやその家族のことを思ったらやっぱり行くべきではないか、だけど焼香まではする必要ないんじゃないかとかですね、いろんなご意見がそこに出てくるということなんです。それに答えたのがこの第8章の一節のパウロの言葉です。偶像に備えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っているということは確かです。ただ知識は人を高ぶらせるが、愛はまあ人を作り上げるという言葉をまあ最初にパウロは書きました。コリントの教会の中に我々は皆知識を持っているという主張をしていた人たちがいた。それが4節にそれが説明されています。偶像に備えられた肉を食べることについてですが、世の中に偶像の神などはなく、また唯一の神以外にいかなる神もいないことを私たちは知っています、認識しています、そういう知識を持っていますという意味であります。まあ、言うならそれを要約して言えば、私たちは偶像に備えた肉を食べても別に悪いとは思いません。私たちは世の中にある偶像などは実際には神ではなく、神はただお一人だけで他には神はいないことを知っています。ある人たちは天地の間に偉大な神々が存在していると考えている。また当時一般に行われていた皇帝礼拝におけるこの皇帝がいるとしても、私たちには父なる神がいますだけである、一人の主イエス・キリストがいますのみである、この方がすべてを作り、すべてのものを作り、私たちに命を与えてくださっているんだから、だから神殿に捧げられた肉でも食べても悪くはないのだという、まあ、そういった主張であります。これはまさしくキリスト教信仰の、まあ、中心を捉えた、正しく捉えた信仰の、まあ、認識というんでしょうか、知識であったということであります。パウロはそのことは確かなことです、我々は知識を持っているということは確かにそれは本当のことですね、正しいことですねというんであります。その基本的なことの認識を確認した上で、パウロはキリスト信者がこの世にあって生きていくときに、あるいは教会の中にあっても、この知識を十分に 持っていない方々も人々がいることに対してパウロはそのことを7節に教えています。そこにこう書いています。しかしこの知識を誰もが誰にでもあるわけではありません。あるいは9節には、ただあなた方のこの自由が自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさいと教えています。教えました。正しい知識を振り回すことよりももう一歩進んで愛に生きる道を示したということであります。神殿に備えられた肉であっても肉には違いありません。8節には、私たちを神のもとに導くのは飲食食べ物ではなくではありません。食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではないのです。しかしパウロはそれによって弱い人々がつまずかないように、強い人は弱い人の弱さを担い、自分に与えられた自由を制限することが神の愛の道であると教えました。最後の13節にこのことの結論をパウロは書いております。最後の13節に目を向けてみたいと。食物のことが私の兄弟をつまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしません。ここにはキリストを信じる信仰によって与えられた自由を持ってこの世の中を生きるキリスト者の生き方が示されていると思うのです。私たちは一般にこの世にいると思われる悪魔も諸々の霊の存在もこのそういう形においては信じていません。まあ、しかし私は時々電話でですね、こういう相談を受けたことがありますね。その自分の背後に霊が取り付いてですね、ああしろこうしろというふうに私に命じるんです。自分に難癖をつけてくるので悩まされております。まあ、よく覚醒剤なんかをですね飲みますと幻聴が聞こえてくる、あの通りにいるあの人を殺せっていうようなですね、そういうことは確かに聞こえてくるそうなんですね。でその方は私の背後に悪霊が取り付いてですね、私にそういうふうに言って語ってくるんです。そういうふうに言われてですね、その時そして病院にその方もちろんかかっているんですけれども、簡単にこう治らないんですね。苦しくなると私のところに電話をかけて来られましたね。そして私はその時その方の苦しみを持って、まあ、電話口でこう短く祈りをする、まあ、そうしますと少し心が落ち着くっていうか、こう少し平安になるのかもしれない、安心するのかもしれません。そして電話を切るんです、切られるんですね。で私たちの周りには一つの例としてですね、そういうこともあるわけであります。悪霊なんかいないんだからそんな心配しないでね、ガチャンっていうわけにはいかないわけなんですよね。あ、やっぱりその人はそういう問題に今悩まされているんだなっていうことがあるわけであります。パウロはこのコリント書のもう少し後の第9章の方では、9章の19節にはこんなふうにこう言葉が書いてますね。次のページですけども、311ページの真ん中辺ですけど、私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。 立法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、立法に支配されている人のようになりました。立法に支配されている人を得るためです。そういうふうにこう言葉が続いております。まあ、22節のところには、その弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためですとありますね。まあ、ここには信仰者パウロがキリストを信じる信仰に生きてたんですね。しかしその信仰に生きるという、この世にあって生きるという時に、いろんな人たちが我々の周りにはいるわけであります。この当時で言えばユダヤ人もいたし、違法人もいた、強い人もいれば弱い人もいたっていう、そういう中で我々は生活してるわけです。そうしますと、ここでパウロが教えたのは、私たちの与えられているこの自由というものをですね、自由というものをですね、ただ振り回したりですね、押し付けたりするんではなくて、そうではなくて、食べ物が私たちを義とするものではないことは我々は知っている。自由である。しかしその人たち、その人を破壊するためではなくて、その人を生かすために、我々はその人と同じようになることがあると。知識を持って人を、知識を持って我々が高ぶっていくのではなくて、そうではなくて、愛を持ってその人を作り上げるという、そういうあり方をここで教えております。まあ、いわば大変自由なあり方がここに示されておりますよね。強い人にも弱い人にもなることのできる自由を信仰によって与えられて、へりくだって愛に生きていた。例えといえば、水はどんな形にでも姿を変えていますね。丸い器には丸い形になっている。四角の器に入れば四角の形になっていく。ねじ曲がったどんな器にも水は入っていく。私たちも信仰によってそのような自由を与えられているのであります。たとえ病気になって自分の姿が変わったとしても、曲がりくねったとしても、なお信仰の自由に自由を与えられて、神の愛に感謝し、人々を愛する愛に生きることができる。いわば知識は合理的でありますよね。理性的ですよね。しかし愛はこの理性を超えたものでありますよね。理性のところにとどまっていないということです。それをその先を行こうとしている。愛は不合理であります。愛は合理的なものを超えていきます。母親は子供を理性だけで育てることはできません。そんなことをしたらば子供は死んでしまいます。ほっぽり出されてしまいます。それを夜中であろうが忙しい時であろうが、子供は親を起こす。しかし母親は子供のために自分を犠牲にしています。愛はそのようなものであると。知識は人を高ぶらせ、しかし愛は人を作り上げる。愛と結びついた知識だけが人間に救いをもたらしていくんだということであります。このところの、まあ、今日は総会がこの教会で行われるんですけれども、そのやはりこの知識と愛というのが結びついてですね、この教会の技が行われていく、そういうことが大事なんだろうか、ではないだろうか。若い人々はまだ信仰洗礼を受けて、まだ若い人々たちはまだ十分な知識を持っていない。 それをただ切り捨ててしまうということはできない。愛を持ってそれを育てていくということが必要なんだということで、このところの作り上げるという言葉はですね、何かを建設していく、作り上げていく、かつての旧約聖書はこれを、徳を立てるというふうに訳しておりましたね。徳を立てるというのはちょっと分かりにくい道徳的なことなんだろうか。しかしもともとの言葉っていうのは人間をですね、この作り上げていく、破壊していくんじゃなくて、壊していくんではなくて作り上げていく、そういう言葉ですよね。やっぱり教会も我々人間もそうなんですけども、人間をこうダメにしていくような、壊していくような、それをですね、そうではないと、やっぱりたとえどんな未熟なものであっても、その人が愛の身に満ちた言葉によって作り上げられていく、前に進んでいくような、成長していくような、そういうあり方がここで、もちろん子どもは十分知識がありませんよね。ですから十分な知識を教えていかなきゃならない、我々も十分に学んでいかなきゃならない。しかしそれだけではない、やっぱり我々はこの愛と知識というものがこういう形で深くですね、結びついていくところ、そのことをパウロは教えようとしたんだと思うのです。悪魔と手を結んだ知識は人間を破滅に追いやってまいりますよ。信仰の知識も同じであります。たとえどんな信仰についての知識を持っていた、聖書の文言についてどんな知識を持っていたとしても、その段階にとどまっているならば、その知識が愛となって、愛と結びついて現れていくのでなければ、それは本当のものではないのであります。その根本の姿は一体どこにあるか、それはイエス・キリストご自身にあるわけであります。イエス・キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順でした。これほど実は不合理なことがあるだろうか。罪なき神の子が自分の立場を離れて、しかも十字架の死をもって人間を贖いのために十字架に赴いていかれた。キリストが神と等しいものであること、これはまさにそうであります。しかしそこに固執していたのであれば、キリストは私たちのところに来ることはなかった。私たちは救われないままだった。キリストは神の立場に固執せず、私たちと同じ醜く破れ多い肉の姿になられ、しかも十字架を負うものとなった。そこに愛がある、そこに本当の自由があった。先ほどの旧約聖書ホセア書11章に、神は反抗を重ねるイスラエルをですね、切り捨てることもできたのであります。もうそんな、こんなイスラエルはもう私の子供ではないと言って切り捨てることができた。しかし聖書はそう言ってないのであります。なお哀れみに胸を焼かれると、まさに大変人間的な表現ですけれども、ホセアを通してそう言ってるわけであります。哀れみは愛であります。イスラエルを思う思いであります。その哀れみに愛に胸焼かれる。このイスラエルを滅ぼすことができようか、滅ぼすことはできない、そう言っているのであります。この神の愛がイエス・キリストを使わせてくださった。あのヨハネ3章16節に、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 神の命によって作り上げられていくためだ、生かされていくためだ。神は我々を滅びに定めたのではなくて、神の愛によって生きるようにとしてくださったんだと聖書は語っているわけであります。このキリストの愛を受けた私たちも、キリストの愛の教え、知識を語るだけではなくて、その愛の知識が愛の技となってこの表されていく、そこに私たち信仰者のこの歩みっていうんですか、経験っていうんですかね、時間というものを与えられているのだと思うので、修練していかなきゃならない。あの、誰でも知っております、ハワイのモロカイ島でハンセン氏病のために働いたあのダミアン神父のことは誰でもよく知っていることであります。ダミアンはベルギーから宣教師としてこのハワイにこのいたわけですけれども、モロカイの地に初めて入った時に、酒と博打で毎日を送る800名余りのこのハンセン病の人たちがいたわけであります。彼は33歳で聖書一冊を持って、絶望した者たちに、その酒を飲み、その博打をやってるのもやりたいからやってるんじゃないんですよね。人生に絶望してるわけです。だからこんなことやってるわけであります。聖書一冊を持ってですね、彼はその絶望していた者に希望を与えようとして励んだ。だんだん彼の人格は認められるようになっていったわけでありますけれども、いかに一生懸命神の愛を説いても、こんな言葉が浴びせかけられる。何を言うんだ、ダミアン、君みたいな健康なものが病気になって苦しむ者に向かって神の愛とか何とか言って、どんな意味があるんだ。そういう冷たい言葉をかけられる。ダミアンの祈りはやむことがなかった。しかしついにダミアンの祈りが叶えられる時が来た。彼はハンセン病に感染した。その手は変形し、その顔は歪んだ。あのイザヤ書53章にあるような、見るべき姿が、あのダミアンの姿、見るべき姿がなくなってしまった。そしてあなた方患者はというのではなくて、私たち患者はということができるようになった。その時以来、今まで反抗的だった多くの者が、自分たちのために命を投げ出したダミアンに共感するようになり、礼拝に多くの人が集うようになり、共に神を賛美するようになったと言われております。モロカイに渡り、16年ただの一度もモロカイに帰ることなくですね、ごめんなさい、このベルギーに帰ることなくですね、ただの一度もモロカイを去ることなく、49歳の若さで彼は世を去ったというふうに言われております。ダミアンも結果として患者と同じ姿になった。自分の立場に固執せず、へりくだって十字架を負うものとなった。そこに愛があった、まあ、私たちはこの世で生きていくときに、ダミアンと同じようになることは、まあ、できないかもしれません。同じようにということはできないかもしれませんけれども、キリストが自分の立場に固執せず、へりくだって罪人と同じ立場に立たされた、その謙遜な愛、その人と同じになる、そういう愛を持って使える生き方が、ここでパウロが語っている信仰者の生き方であります。まだこのコリント書13章の中でですね、こういう言葉を語ります。たとえあなたが人々の言葉や天使たちの言葉を語っても、もし愛がなければやかましいシンバル。たとえあなたが予言する力があり、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、山を移すほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。 ゼロである。知識かける愛、もし愛のと知識がどんなにたくさん持ってたとしても、愛の部分がゼロであるならば、その人の生き方はゼロになってしまうんだ。全財産を施したり、自分の体を死に引き渡そうとしても、引き渡したとしても、愛がなければ、一切は無益だと、パウロはこの後のこの13章のところで教えております。まさに、このことがですね、今日のところの問題として、愛は知識を超えていくんだ。このことを私たちは自分のこの事柄として身につけていきたいと、いろんな時間やいろんな体験を通してですね、経験をがあるかと思うんですけども、一つ一つの経験を通して愛は知識を超えていく、そのことをですね、愛は人間を作り上げて社会を作り上げていくということをですね、本当に私たちの信仰の中にしっかりとこのことを受け止めて打ち込んでいきたいなというふうに思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。このように生きることは、さまざまな問題、さまざまな課題、さまざまな重荷を私どもは負わなければなりません。しかしどうか私たちが今週1週間も良き戦いをなすことができますように、私どもに謙遜と愛とを与えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。